OK なの。シェシェベリーマッチ。
皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人のは無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第31回目の今日は、感謝は心のエネルギー、良き人生素敵な習慣、アウェイの流儀という3部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、 OK なおこと林田直之です。ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えするコーナーです。前回特別編として、コロナ禍でのボランティアということで、熊本支援の体験をですね、元にお話をしました。その続きを少し冒頭したいと思います。マスコミなどで今報道されてますボランティアというのは、社会福祉協議会、これ略して社協というんですけども、という組織が取りまとめているものです。今回のコロナ対策ということで、熊本県外からのボランティアは受け付けていない、というのもこの社協が受けていないということから来ております。この社協、社会福祉協議会以外のですね、いわゆる個人ボランティアや民間ボランティア団体という方も、熊本県内以外から入って、現地に入って活動されています。例えば熊本悠久の会の松岡さんという方の話、前回も少ししたと思うんですけども、これは4年前に熊本で大きな地震がありました。益城町というところが本当に大きな被害を受けたんですけども、そこの住民の方です。その方がボランティア団体を立ち上げられております。そしてユンボであったりダンプ、しかも大型ダンプですね、これを持ち込んでのボランティア活動、支援活動ということを続けられています。災害が起きてすぐっていうのは、その災害の廃棄物、土砂、土ですよね、というのの、いわゆるその処理が本当に一番ネックになります。それがをこの重機を持ち込むことで、ユンボであったりダンプを使うことで、非常にスピーディーに処理することができる。これ人の力だったらもうなかなか進まないんですよね。ということで、この熊本悠久の会は本当にもうむちゃくちゃ技術と心意気とあるということです。そしてこの彼らの活動っていうのはね、 Facebook でずっとアップされていますんで、見ることができます。今回の活動でダンプ何台分とかですね、の土砂を処理しましたであったり、ゴミを仕分けして処理場に持っていきましたとかですね、そういうことが書いてあります。で、その報告の後にですね、こう書いてるんですよね。また必ず会おう、何事もなかったように、やらない善よりやる偽善。恩送りの仕方、本当にかっこいいと思います。ところで、今回ですね、私が熊本入りしたいきさつっていうのは、実はこうなんです。もともとですね、お盆前の墓掃除に、長崎県諫早、私のふるさとなんですけども、帰省する予定だったんですね。ところが、この諫早で、コロナの陽性者、多発しました。 でかなり大変な状況になっていて、やっぱ田舎のことなんですごいデリケートになってきたんですね。そして実家からですね、帰ってくるなという指令が本当にもう直前ですね、前々日かなんかに、まあ、指令というか出たんですね。まあそこで、まあスケジュールもね規制して、四五日取ってましたんで、それとまあ新幹線をキャンセルするっていうのももったいないので、まあ、博多までの新幹線はそのままにして、そこから先の行き先をですね、長崎からちょっと横にして熊本に向かった。というのが真相なんですね。なので皆さんからですね、私の行動が早いとかね、すごいとかのお言葉をいただきましたが、まあ、たまたまだっただけなんです。今日はですね、その実家に住む母親のことをお話ししたいなというふうに思っております。母は今、92歳です。本当におかげさまで、諫早でも元気に暮らしています。昨年の春、帰省した際に、ちょっと思い立ってですね、母に人生を振り返るインタビューというのをしたんですね。そして IC レコーダーを使って、ざっくばらんに、まあ、雑談風にですね、聞いていったんですね。昭和3年生まれですから、戦後の年昭和20年というのは17歳です。まさに青春時代を戦争の混乱の中で過ごしてきたわけです。こんな感じで、聞いてきました。聞いてください。
教育直後とかは、
あれはその時学校、女学校の時だ。民主主義の親なんやったかね。
軍国主義
がひどかったもんね。もうずっとさっき小学校入学した時からほら満州事変やろ、それで女学校に1年入った年がの12月が大東亜戦争やろ、それで卒業した年が18月15日が終戦やろ。
終戦だ ね、
そっけもう軍国主義ばっかりでもほらなんやかんや言うて憲兵にの来てスパイ、ナースケッチってごっと言われて、あんまりなんで言うなって言われてたもんね。女学校の時はね、もうその時はほら勉強どこ言えなかった。奉仕作業った、田舎の奉仕作業もう大変やったとよ。もうめちゃくちゃさ。でも今度終戦になれば今度は民主主義で何のかんのってなんやろ、くらって変わってね、もう軍国主義と
耳にして その時のほら、ようテレビとかで教科書に墨を塗れって言って、それもしたと。
そらにはもう覚えとまってね、ずっと消してね、そのどうして本なんかもなかったけん、ずっとお下がりじゃったけんね。そがんとのあったんちゃうね、それはあんまり覚え、もうやめたか一心じゃったけん。
いやもうやめたかって思っとったいね。
思っとった。
ということはそれでもさ、21歳ば。昭和24年。
21、2やろ。そうそう20、
ねえ、よご苦労されましたですね。本当にね、
もうなんかわからん、本当あの人の歌じゃなかばってん、藤井恵子の歌じゃなかったん、15、16、17っておってね、私の人生いくらかったって、本当あよみぎには本当なるほどって思うね。
女学校を卒業してすぐに、女教諭をしていたそうです。助教員というのは、助ける教諭、先生ですね。まあ、補助みたいなものですね。教員補助みたいなものです。この年齢ですね、16歳から21歳まで、ということですから、今で言うともう高校生から大学生ですよね。この時期に子供たちに教えてたということです。とにかく、まあ戦争でまあみんな徴兵されてますので、男手がなく、男の先生はほとんどいらっしゃらない、ということで、まあ本人もですね、勤労奉仕がずっと続いて、その中での仕事だったということです。そしてまあ戦後のね混乱期っていうので、まあ農家さんから物々交換でですね手に入れた作物ですね、これをリヤカーで運んでたら、まあ検問があって、そこで没収されたっていう話はもう何回も聞きました。そしてその混乱期、戦後の混乱期を経て、知事と出会って結婚するんですけども、 父は父で、まあ、物語があります。もうあの亡くなってますんで本人の口からは聞くことはできないんですけども、父はあの終戦の時20歳でした。20歳の男性がなぜ国内にいるかというと、ちょっと体が弱かったんですね。そもそもがあの六膜をやられてまして、病弱だった。で、そしてその病院で、長崎8月9日の原爆の日に長崎で被爆してます。爆心地から約800メートルの地点にあった病院で、被爆しました。本当に奇跡的に助かったと。今まで立っていた場所から飛ばされて、その直後に自分は気を失って、で立っていた場所は崩れ落ちたと。本当にあのあと何十センチかね、あの横に立っていたら多分この世にはいないと、いうそんな奇跡です。その後もですね、まあ、大怪我をしてそこから回復していくと。で、そして、その、まあ、病弱でもあり、まあ、被爆者でもある父と、なぜ結婚に至ったかという話も、これもね、インタビューで聞くことができました。まあ、この時はですね、周りの反対があったらしいんですけども、まあ、それにもかかわらず、大きな決断をしたということです。そして、私、兄弟4人兄弟なんですけども、その4人を産んでくれた時の話です。これも初めて聞きました。
光弘はどがんやったですか？あの、安山ですか？
光弘は島原に行ったた。島原でやった。
島原で産んだと？
うん。そしてさ、もうほら、サンバさんじゃろ？で、まだ大丈夫です。今度はもう丸ごったって言うてわからず、サンバさんはあそこのお大師様のとこに、母ちゃんの呼びに、誰か呼びに行ったじゃろ、
うん、
おいきな丸子立ってビョビョビョ走ってきて、
うん、
もうそしてその時 は頭の半分で取ったじゃろ、
お
で生まれて、もう
じゃあもう安産だ、
安産、
ね、あんまり時間はかかった
みんな安産って言えば安産だ、大変大
変ですわ、
あんたが名古丸やったっけね、
あ、そうね、ちょっと待って、その辺の話を聞かない、
もう大が話でんさ、大でんさ、もう忙しかったけん、そがんゆっくりすることは暇なかったっけ、もう子も生まれるし、もう何やらもシェンバでき
る、じゃあみんな割とそのあんまり時間がかからんでやったけど、なゆきはなかなか出てこない、
朝からして晩ぐらい、
あら、そうです、いくつかね、
うん、
上野さんには
三つひろは31キロ、ね、
3100キロ
かな、うん、3.1 で、よしこが29だったかな、
よしこは 2.9 キロ、
うん、それで最後も3100か
3.1キロ
203、そんくらいやった、であんた3400、
私さ、大きな一番大きかったと、
うんうん、そして32年がほら水害じゃったった、その時ほらもうね、あんたもね
九死に一生やね、
九
死、うん、死に一生スペシャル
もんね、分かったとは覚えと
る
よ、
ね、覚えとんねん、
そして光弘を交差した時にバマリバリって言ってた竿だけを10本ばっかりこうね、全部してね、あそこの8番のとこにね、
おじいちゃんにおんぶされて、うん、島自体にお
んぶ
され
て、おじいちゃんのずっと一人ずつ、そして光弘重たかったっけど、もうよかけんって言って、そして引き上げてあそこにずっとった、最後カード取ったっさ、
2回やったっけ、
まだね、
諫早弁丸出しですけども、皆さん聞き取れましたでしょうか。私が3400g で、しかも、まあ、1日かかった難産だったっていうことを、これも初めて聞いたんですけども、こうやって聞くと、もう本当に産んでくれたことに対するもう感謝の念がもう強烈に湧いてきました。そして、水害の話です。昭和32年7月25日に諫早大水害が起きました。死者行方不明586名と言いますか、本当大災害だったんですね。これは私が生まれる2年前のことです。今話にあったように、この子供3人を抱えて、まあ、首まで浸水してきて、本当にまさに九死に一生を得るという、そういう状況だったようです。本当にもうここもいろんな方に助けられて生き延びたというところです。まあ、ご近所の方にもですね、大勢亡くなられた方がいらっしゃったそうです。この時にもし母が、まあ、助かっていなければ、当然私はこの世にはいません。この母へのインタビュー、 うん、まあ、割と軽い気持ちで始めたんですけども、こうやって改めて聞き直すと、まあ、私がこの世に生を受けて60年間生きてきて、今こうやって喋っている、そのこと自体がなんか不思議でたまらなくなりますね。当たり前ですけども、その前に母の人生があり、父の人生があった。そして、まあ、このいくつもの、まあ、奇跡的な出会いがあったり、決断があったり、そういったことも改めて、知ることができました。まあ、今自分が生きていることへの感謝の念、本当にね、心の底から湧いてきました。皆さんももし機会があったら、この両親へのインタビュー、ちょっとやってみるのも面白いかなと思います。いろんな気づきが得られると思いますし、自分の人生観もしかしたら大きく変わるかもわかりません。
一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ。
人のは無限大、グランビズ。
OK now のシェシェ very much。第2部は良き人生素敵な習慣ということで、積極的に良い習慣を作って、自分の人生をね、良きものにする、その習慣について考えるコーナーです。以前お話しした学ぶ仲間とのオンラインでの勉強会、整えるプロジェクトっていうのを私やってるんですけども、その中でのテーマ、今日のテーマはですね、体を整えるっていうことです。まあ、健康のためにどんな習慣を持っているか、というのを共有しました。その前にそもそもなぜ健康でないといけないか、ということについて考えてもらいました。皆さんね、やっぱ健康でないと人生が楽しめないからとか、自分らしい生き方ができないから、やりたいことができない、健康でないと全てがスムーズに進まなくなる、あるいは体と心はつながっていますというとであったり、まあ、人生のそもそもの土台、体が資本、まあ、子供を大きくするため、家族と、まあね、楽しく過ごすためなんていうことも出てきました。まあ、あの健康であれば自分の人生の可能性にチャレンジできるっていう、そういう意見もたくさん出てきました。まあ、本当にね、そうだと思います。私が考えるなぜ健康でないといけないか、ということが3つあります。1つは未来の自分へのギフト、そして2つ目が第二領域への投資、そして3つ目が社会貢献。この3つを私はちょっとここで共有しました。まず1番目の未来の自分へのギフト、これ例えばですね、まあ、ダイエットをしようと考えるときに、今食べたいものを我慢する、ね、しんどいエクササイズをやる、これだけ考えると本当にきついし、まあなかなか続かないんですけども、これは将来の自分に対して、健康で理想的な、そして、自分でかっこいいと思う、そういう肉体を将来の自分にプレゼントするという考え方に立つということです。今ね、私が、まあ、病院のお世話にならずに、まあ、健康でいられて、しかも、まあ、サッカーやボート、まあ、時々やるんですけども、そういう時に、そこそこの体力が今、保ってられている。というのは、まあ、これ、学生時代から、まあ、実業団のですね、その、現役時代にね、むちゃくちゃしんどい練習をしてきた。それのね、貯金みたいなのがあるんじゃないかって思う時があります。なのでこれ今しんどいエクササイズであったり、まあ、食事のことを考えるというのはやっぱり、未来の自分へ、それをプレゼントするということで、そういう考え方ができるんじゃないかなというふうに思います。そして、2つ目、第二領域 重要で緊急でないものへの投資という考え方です。これは7つの習慣っていう、ね、大ベストセラー の, この基本的な考え方です。これは先ほど皆さんがおっしゃっていることの集約でもあって、例えばこれ第一領域っていうのは病気や怪我になって病院に行く、緊急で重要なことが第一領域なんですね。でこれを少しでも減らそうと思ったら、いや普段からのやっぱりトレーニングであったり、生活習慣を整えて健康に生きるっていうことが大事。これが第二領域の考え方です。重要だけれども緊急でないもの。この第二領域の話はまた、どこかでですね、ゆっくりとしたいと思います。でもこの健康についての考え方としては、その第二領域への投資っていう意味では大きなところだと思います。そして私が考える3つ目、これ社会貢献です。まず、まあ、自分が健康であることで、まあ、病院のお世話にもならないということで、まあ、医療費を少しでも削減できる。これも今後もですね、本当に大変な問題になってくると思うんですけども、まあ、それを少しでも削減できる、こういうのが1つ。それに加えてですね、臓器提供に私サインしてるんですね。提供しますっていうところで、これはまあ私の死後にもしこれを使っていただけるものとしたら、その臓器はね綺麗な方がいいですよねっていう話です。で、まあ綺麗な臓器であり続けるための食事の取り方を考えるっていうのが私のクレド、信念信条の一つです。ちょっとねびっくりさせたいんですよね。自分の死んだ後に、あ、こんな綺麗な臓器ありがとうみたいな感じですね。皆さん健康保険証とか運転免許証ねお持ちだと思います。その裏に、その臓器提供に関する本人の意思表示ができる欄があります。これご存知でしょうか。これね、提供するとかしない、もちろん本人の意思ですし、どちらにするにせよ、まあ一度ですね、この健康保険証であったり免許証の裏、見てみてください。ちょっと考えるきっかけになればなと思います。OK なおのシェシェウェリマッチ、第3部アウェイの流儀です。まあ昨年、出版した本、アウェイの流儀のチラ見せというところで、フランスパリのお話をずっとしております。パリ大丸で仕事をしてきたのは私が30歳から35歳までの間です。まあ、これまでお話ししてきたように言葉、小習慣、会社のルールなどですね、まあ、フランスに赴任するまでの7年間ですね、百貨店マンとして仕事をしてきたんですけども、その仕事とはもう本当に大きく違いました。でも、まあ、とっても刺激的で、まあ、あらびっくりの連続だったということです。まあ、そして、まあ、その仕事の中で、まあ、一番大きなのが、免税の販売というのが一番の大きなところだったんですけども、その免税制度についてはですね、ツアーのお客様が到着するたびに、そのフランスの免税制度についてご説明して、いかに免税で買うと安く買えるかっていうようなところを、その都度説明してました。なので、今でもね、鮮明に覚えてます。まあ、例えばね、こんな感じなんですね。今そちらのコーナー、化粧品コーナーに並んでます口紅、シャネル、ディオール、ジバンシ、こういった口紅、今日本では4500円から5000円していると思います。それがこう当然このフランス製ですので、こちらで買うのが安いんですよね。今のレートで言いますと、免税後の価格、この口紅が1本1700円ぐらいで買えます。ということで、3分の1のお値段になるんですね。っていうような感じで、まあ、まず値段の説明をしたり。 あるいはこのフランス独特のステンドグラスをモチーフにした手作りの18金のペンダントトップがあったんですね。これ本当に貴重なものでなかなか数も出ない、でもすごく綺麗でかさばらないですし、非常に好評だったんですけども、これもですね、職人さんが本当に少なくなってきてて、以前では銀座の和光さんでも取り扱ったことがあるようなんですけども、もうこの時にすでに、もう生産量が少ないので、もうフランスでないと買えない、そういったことのご案内したり、あるいは、これはもう当たり前なんですけども、時計の国際保証書のことをですね、きちっとお話しする、きちっとお話しするということは信用が大事っていうことなので、日本の百貨店であるっていうことを強調すると、もうと同時にですね、その後の保証もきっちりやりますよというところで、安心してねお買い物してくださいっていうのをご説明してました。あるいはですね、スカーフの販売ではですね、あまりブランドのことをご存じないお客様も来られてましたので、ブランドの説明をきちっとさして差し上げる。ただですね、この時は、そんな時にですね、お客様、必ず、これ有名かって聞かれるんですよね。で、もちろん、その時はね、もう自信たっぷりに、お客様、これ有名です。っていうようなことをですね、この言い切りをするっていうのもね、この時に覚えました。こういった対お客様にね、免税のお話をするっていうのも、一番メインの仕事だったんですけども、それ以外にも、ツアーで来られますので、添乗員さんとの、交渉というか、やり取りですね、そういったこともありましたし、その中では、コミッションでの商売をするんですけども、そういった、やり取りであったり、仕組みであったり、そういったことも学びましたし、あるいは、雑用に近いんですけども、このツアーで来られたバスの運転手、もちろんフランス人なんですけども、その彼に、要は駐車禁止の場所に停めてもらって、お客様乗降させますんで、ちょっとチップを持って、ちょっと待っててねっていうような感じで持って行ったりとかですね、そういったことも、なかなかいろんなことがあるんだなっていうことで、学んだというか、実際に仕事をしてました。このアウェイの流儀のコーナーではですね、30回近くなりますけども、ずっとフランスの話をしてきました。この最初の海外生活、フランスの出向というのは、5年6ヶ月、続いて終わりました。で、国が違えば考え方や習慣が違う。そんな当たり前のことが自分の体に刷り込まれたっていうことは、その後の人生にですね、本当に大きな影響をくれたと思ってます。そしてね、そのフランスで、いろんな人と接するうちに、これもお話ししましたように、日本人の方もたくさんいらっしゃいましたし、当然フランス人、あるいは、移民の方、そういったいろんな方と接するうちに、日本人とかフランス人とかの違いではなくて、同じ日本人でも、その、価値観とか感覚っていうのは違うんだな。それ違って当たり前だなっていうことも思うようになりました。これ海外生活の中で、日本のことを改めて考えるようになったりとか、その日本人って何みたいなところを考えるっていうのはよく聞く話なんですけども、実際に私自身も本当にそれを実感しました。この経験は、国内外、関わりなくですね、その後の、アウェー生活のすべての土台になっていると思います。そろそろエンディングの時間になってまいりました。あっという間の30分。本日のシェシェベリマッチ、いかがでしたでしょうか。お相手は、人の輪無限大、グランビズ代表の OK 直子と林田直行でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。 おやすみなさい。